沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて3回目になります。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、にっこりとされてますが、まず自己紹介をお願いします。
はい、私は、沖縄県よろず支援におきまして、コーディネーターをさせていただいております。鈴木和久でございます。私の専門分野は、経営課題の抽出や、総合戦略の立案というところを担当させていただいております。
はい、一番最初にプロフィールをちょっとお伺いしたいんで、したんですけれども、はい、アメリカに行って物理を専攻され、で、はい、IT で起業され、はい、で大手の会社にもいて、はい、それから沖縄にいらした、はい、なんかすごくいろんなことを経験されたような感じがするんですけれども、なしてまた、はい、今沖縄でこのようなアドバイスをされているのでしょうか。
はい、私がやはり沖縄に来たきっかけがですね、今から6年前になるんですけれども、6年前に、私がちょっと思い悩んでいたことがございまして、いろいろな、まあ、当時大企業のコンサルティングとかをさせていただいていたんですけれども、うん、大企業のコンサルティングする中で、なかなか大企業が今のこの未来を作ることがなかなかできなくなってきていると、現在の、今のこの利益売上っていうものを改善するということに四苦八苦していて、うん、10年後の将来がどういうふうになって、そのために必要な設備投資であるとか研究開発がどういうふうに行われていなければならないのかという視点とか、人材育成に関する視点というのがやはりなかなか今できなくなってきているというところで、未来を作れなくなってきているというところのこのすごい葛藤があった時期に沖縄の方に来させていただきまして、うん、その中で沖縄であれば、もしかしたらもっと未来を作るですね、そういった経営ができるような企業がたくさん増えてですね、うん、ここから日本とか世界っていうのを変えていけるんではないかというふうに考えまして、沖縄にですね、来るきっかけになりました。
おお、すごい。それを沖縄に価値を見出した。
はい、
沖縄ならと、
はい、そうですね、沖縄でこそそれができるんではないかなと思いまして、
はい、その心は
やはり沖縄の経営者の方々を含めてですけれども、皆さん素直でございますので、うんうん、この純粋に、将来のためにどうできるかとか、そういったことを、まあ考えることができると、うんうん、例えば上場企業とかであれば、やはり株主とかヘッジファンドとかですね、いろんなものが入ってきていて、もう単純に、未来を考える経営できないんですけれども、うん、沖縄の経営者の方々はみんな素直にですね、そこに取り組もうとすることができますので、うん、やはり今後もし成長して変えていくのであれば、やはり大規模のこの多くの、 この中小企業者がやっぱりですね、うんうん、やる気のある中小企業者がある、沖縄からやった方がかえって早いのではないかと思いました。
すごい嬉しいお話ありがとうございます。なんせ 99.9% 中小企業小規模事業者ですから、はい、それから言うともう可能性バリバリですよね。
はい、もうまさにその通りでございます。
ありがとうございます。なんかすごくこう夢と希望が湧き上がったところで、今日のテーマをお願いします。
はい、今日のテーマは、コミュニケーションで生産性と利益を上げようということでございます。
うん、ここで言うコミュニケーションとは、
はい、コミュニケーションはもう通常のこの会社の中である、うん、例えば従業員同士のコミュニケーションであったり、うんうん、従業員と上司のコミュニケーションであったり、うんうんうん、まあ、お客様とのコミュニケーションであったり、うんうん、でここら辺のですね、つまり相手にこの伝えること、うん、相手の考えを、まあ、見ることですね、うん、ここら辺のこのコミュニケーションというところをお話ししたいんですけれども、うん、今回に関してはこの社内のコミュニケーションというところをお話しできればと思います、
うんうん、社内のコミュニケーション例えばどういうことですか。
そうですね、社内のコミュニケーションの中で、うん、やはりですね、まあ まあ、このコミュニケーションの結果として生まれてくることで、うん、多分よく皆さん課題に考えられるのが、うん、例えば従業員の方が、うん、自ら動いてくれませんとか、うんうんうん、スタッフがなかなかこの成長してくれませんとかですね、いろんなこの社内でですねこの、まあ、悩みっていうかそういうものが出てくるんですけども、うん、これの原因となっているのは、うん、コミュニケーションだったりするんですね、
うん、
でこれが何でかというと、うん、一番このコミュニケーションにおいて大事なのが、相手の考え方を理解しようとするところでございまして、
うんうん、
で相手を理解してでその状況っていうのを改善しようという心がやっぱりみんなそれぞれ持っているんですけども、
うん、
これがですね、例えば、うん、まあ、何かですね、まあ、従業員の方々が自ら考えてで自ら、動いてみてでそれがですね、やってみたことに対して、まあ、上司の人からするとですね、それが理解できなかったり結果に現れてこなかったらなんでそんなことしたんだというふうに言いがちなんですけども、
うん、
実際それなんでそんなことしたんだって言ってしまうと、
うん、
じゃあもう考えること自体をやめてしまう、もう言われたことしかやらなくなってしまう、
うんうん、
でそうやって続けてくるとですね今度言われてないからやらないっていうようなこの指示待ちになってきて、うんうん、で指示待ちだらけになると現場っていうの本当はいろんな問題とかいろんなものを抱えておりますので、うんうん、現場が全然この改善されていかなくて、
うん、
もう一つ一つの生産性とかなんでこんな働きにくくなってるんだろう、なんでこんなギスギスしてるんだろうということで生産性が全く上がらないような状況になってしまうんですね、
うんうん、
でこれがコミュニケーションが結局不足していたから起きてしまっていることなので、
うん、
実際にこのコミュニケーションを適切にやることによって、うん、こういったですね言われないからやらないとかいう指示待ちにならなくなったり、
うん、
現場がですね、なぜかこのスムーズに動けるようになったりっていうのは全てこの現場がですねコミュニケーションをしっかり取れて、
うん、
で、それぞれがそれぞれの考えで動けるようになってで、うん、それが、認められるからこそそれが、うん、まあ、進むようになるので、
うん、
まあ、上司の方も、この社員の従業員の方も常にですねみんながやっている善意とかみんながやっているこの、考えてやっていただいたことっていうものに対してはまずは、認めるところっていうのが大事かなと思います。
うん、じゃあこの、コミュニケーション、まあまあ、スキルっていうよりもやっぱりどちらかっていうとそれはあの精神的な部分っていうか思いだとか、
はい、
思いやりとか、
はい、
その何ていうのかな技術よりも内面の部分にかかってくるかもしれませんけれども、
はい、
この適切なた、ね、コミュニケーションっておっしゃいましたけれども、
はい、
このコツというか、
はい、
秘訣というか、
はい、
心がけることってどういうことなんでしょう。
そうですね、やはり、一番ですね心がけた方がいいことは、それぞれの、まあ、価値観っていうのはやはりいろんな価値観の方々がいらっしゃいますので互いにまず異なる価値観があるということを認めてでそこを理解しようとする心を持ってでそこで、お互いのその、価値観っていうものを理解し尊重しようとでその尊重する中で、いろいろな、その価値観に基づいて、現場を改善しようとか状況を改善しようと思ってこのやられた行為ですねそれぞれに対してこの思いやりとかそういった点でやはり否定せずにですねしっかりとそこの、原因がどういうところにあったのかそういった思いっていうのがどういうところにあったのかっていうのをしっかりと理解しようとして、まあまあ、コミュニケーションというかですね、取るっていうのがとっても大事でそこをですね、まあ、例えば伝える場合においてもちゃんと状況とか意図をですねしっかりと伝えるとこれが情報が不足するとですねどうしても、まあ、このコミュニケーションミスというかですね正しい結果が返ってこないっていうのは当然あります。それはでも正しい結果が返ってこないのは、こちら側の伝える側がしっかりと伝えきれてないっていうのが原因が重要なので、向こうとしてはそれの拙い情報を受けてその情報の中で最善を尽くしてきているわけなのでそこに関して、まあ、結果としてどういうふうになったとしてもそこに関してはまず認めなくてはいけない。でもう一つは自分の伝え方自体を反省してでもっと適切な使い方ができるように、まあ、より改善していかなきゃいけないっていうところが、まあ、コミュニケーションスキルというかですねコミュニケーションを改善する上では大事かなと思います。
なるほど。 では、あっという間に時間がなくなってきましたが、ワンポイントアドバイスをここでお願いしたいと思います。
はい、ワンポイントアドバイスといたしましては、やはり生産性の基本っていうのはですね、機械とかそういったものではなく、人間としてのコミュニケーションが一番の、基本でございます。で、適切に相手に分かる言葉、簡単な言葉で、相手の状況や環境、価値観っていうものを常に理解して、常に尊重しようとする。で、それで常に前向きに評価することによりまして、円滑な人間関係だったり、現場の生産性の向上というものにつながってきますので、ぜひ皆様心がけていただければと思います。
はい、この件について例えば鈴木さんにご相談したいなっていう場合は、どういうふうにすればよろしいんですか？
はい、私ども、中小企業庁の、よろず支援拠点の方がございますので、こちらの方にですね、お電話いただきまして、予約を取っていただければ、いつでもご相談、何回でも無料でできますので、ぜひですね、よろず支援の拠点までご連絡頂戴できればと思います。
では、鈴木さん、コミュニケーションで生産性と利益を上げたいんですけど、相談に乗っていただいていいですか、ということでお電話すればよろしいんですね。
はい、
はい、電話番号申し上げます。 098-851-8460、平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。よろず支援拠点にお申し込みのお電話をするか、もしくはホームページからも申し込みできますよ。どうぞご活用ください。ということで、鈴木さんはじめ、たくさんのこの番組にも出ていただいているコーディネーターの皆様が複数で相談に乗ってくださるんですよね。
はい、全員21名おりますので、それぞれ専門分野おりますので、皆様の、悩みにですね、ご相談にそれぞれの専門分野でもって対応させていただいております。
はい、そういうことで、よろず支援拠点、今場所は沖縄県の産業支援センター、
はい、4階でございます、
はい、そちらどうぞいらしてください。ということで、今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツ、よろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。